おはようございます。高原剛一郎です。先日あるご婦人ばかりの集会にお招きをいただき、聖書のメッセージをいたしました。司会の方もご婦人なんですが、慣れておられないんでしょう。大変に上がってらっしゃるんです。そして私の紹介をしてくださるのはいいんですが、今日のメッセンジャーは中原さんですって言うんですね。私高原って言うんです。一回ぐらいだったら聞き流すんですが、三回も四回も中原さん、中原さん。とうとう最前列の方が見るに見かねて合図を送り、名前が違ってるわよ。やっと気がついたんですね。失礼しました。お名前を間違えてしまいました。今日のメッセンジャーは笠原さんですっておっしゃるんです。まあ私の名前はこの際どうでもいいんです。でも今日はどうでもよくない永遠のかかった救い主のお名前を述べ伝えましょう。その方はイエスキリストです。聖書の箇所を見たいと思います。使徒の働きの4章12節にこう書いています。この方、すなわちキリスト、この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には、私たちが救われるべきなとしてはどのような名も人間に与えられていないからです。ここでキリスト以外に救いはないと言っています。いや、私はキリストでなくても救われていますとおっしゃる方が、あるいはいらっしゃるかもわかりませんね。でもその救いってどんな救いでしょうか。ある方の言う救いは経済的な救いです。これを拝んだら急に商売うまくいったというやつですよね。またある方のおっしゃる救いは健康上の救いです。ここで拝んでもらったらがんが消えた、こういう話です。またある方の言う救いは気持ちの上での救いです。ここに来たらほっとしたんですっていうやつですね。でもそれらのすべての救いが全部実現した後でなお残っている問題がありますね。それは死の問題です。聖書は語ります。人間は一度死ぬ、そして死後に裁きを受けることが定まっている。実に聖書の言う救いとは地獄からの救いです。人は罪を持ったまま死ねば裁きを受けるって言うんですね。しかし過去にどんな過ちがあっても、どんなにひどい罪があっても、どんなに醜いことがあっても、その人が裁きを受けることがなく、永遠の許し、永遠の喜び、永遠の命を持つ、これが聖書の言う救いなのです。そしてこの救いはイエス以外に与えることはできません。なぜこの方以外には誰によっても救いはないんでしょう。第一に、キリストだけが神がお使わしになった救い主であるからです。多くの宗教の開祖は皆自己推薦です。自分で開祖や教祖になられたんですね。自分で自分を任命なさることによってその地位にある方々です。しかしキリストは違うんです。旧約聖書に基づいて天から下ってきた神の一人子なんです。京都の料亭なんかで一元さんお断りっていうのがありますね。ふらーっと店に入っても受け入れてもらえないんです。どうやったらそういうところに入れるかと言いましたら、馴染みの客に予約を入れてもらうことです。何月何日何時頃にこれこれの人が行くという予約に基づいて初めて受け入れられるんですね。そうでない人は門前払いです。多くの宗教の開祖は一元さんです。人生のある時自分は悟ったと思い、そしてある意味で予想外に開祖となったんです。しかしイエスキリストは誠の神によってあらかじめ予約されていた方なのです。旧約聖書の中には350箇所にも上るキリスト予言が書いてあります。この旧約聖書のキリスト予言に基づいて来てくださった方、この方だけが神から使わされた救い主です。第二番目に、キリストだけが罪人の身代わりとなって十字架の上で死んでくださった方だからです。世の中にいろんな立派な人や偉人や天才が出ました。しかしその人たちの生き方がどんなに立派なものであったとしても、今の私とは関係がありません。 しかしキリストは私のために死んでくださった。罪人のために身代わりとなってくださったのです。昨年の9月11日、ニューヨークでハイジャックされた飛行機が世界貿易センタービルに突っ込みました。現在わかっているだけで2825人の方があの瓦礫のもとに亡くなったのです。ところが飛行機が衝突した階より下のフロアでの死亡者は驚くほど少ないのです。下のビルでわずか73人、南側のタワーでは4人なんです。これは消防隊員の命がけの誘導がもたらした結果です。あの時出動命令が下った消防隊員は400人。しかし、非番であったにもかかわらず駆けつけた消防隊員がたくさんいたんですね。あの瓦礫の中で亡くなった消防隊員は343人です。これは犠牲者の 13%、そして消防活動した隊員の 70% から 85%。なぜ危険と分かっていながら突っ込んでいったんでしょう。実はアメリカの消防署にはこのような祈りが掲げられているのです。緊急の命を受けたとき、神よ、どこで炎が吠えようとも、尊い命を救う力をお与えください。年齢にかかわらず、小さな子供を手遅れになる前に助け出し、また老人を炎の恐怖から救い出す力をお与えください。どんな小さなか弱い叫びも聞き逃さず、素早く火を消し去る力をお与えください。神よ、私が天職に従い、人生のすべてをかけて、人々とその財産を守れるようお導きください。そしてもし、神よ、あなたの意志に従い、命召されるときは、我が愛すること、愛する妻に、あなたの恵みがありますように。この祈りがほとんどすべての消防署に掲げられています。突っ込んでいくとき多くの消防隊員はこの祈りがよぎったと言います。キリストは裁きの火炎の中にいるあなたを願わなかったのです。そしてその私たちが裁きの火炎の中から救われるためにはご自分自らが永遠の地獄の火の中に身を置くより他に方法がないということがお分かりになった時に、この方は躊躇せずにあの十字架にかかり、罪人の身代わりに裁かれてくださった方です。あなたのために死んでくださった方、それはキリスト以外にないのです。第三に、この方だけが死者の中から蘇った方だからです。すべての人は死ねばそれっきりです。それは自分の罪の結果です。罪から来る報酬は死であると聖書に書いてある通りです。もし罪がない人がいるなら、その人は死なない人なんですね。しかしキリストは墓に葬られた後、3日目に事実、蘇ってくださったんです。ただの立派な教えを垂れた人ではない。人間にとって最大の障害物である死を克服してくださった方なのです。このような方はキリスト以外にありません。ですから、この方以外に救いはないのです。私は先日、唱歌ふるさとの作詞者、高野辰之博士の記念館に行きました。うさぎおいしあの山、こぶなつるしあの川。実はこの詩を、そしてこの曲を大事にしている。ダークダックスという男性詩人賞のグループあります。彼らが海外で公演するときには、決まってこの曲をラストにします。なぜなら、ふるさとという歌は、ふるさとから遠く離れている人ほど力を与えるものだからです。外国の異文化の中で、カルチャーショックに悩み、私って何者なんだろうって悩んでいる日本人にとって、自分のルーツを思い出させてくれる歌っていうのは、本当に力を当てるんですね。体のふるさとはこの国でしょう。でも、あなたの魂のふるさとは神様です。どうぞ、キリストを通して、魂のふるさと、誠の神様に帰っていこうではありませんか。心からお勧めしたいと思います。